しの中にあっても静まって主の御声を聞こう。今日もこうして集まりました。お祈りします。愛する天の父なる神様、恵みの中で2019年を迎えることができました。ありがとうございます。どうぞさまざまな人生の困難や試練、年を超えても私たちにはありますけれども、今ひととき礼拝の中で静まって神の御心を知り、神の御声を聞き、そしてあなたからの命で生きることができるように導いてください。どうぞ知恵と啓示の御霊が私たちの心の目を開いてくださって、私たちがいかに祝福されているのか、私たちがいかに恵みをいただいているのか、私たちが天にある豊かな望みがどんなに素晴らしいものなのかを知ることができますように導いてください。この礼拝を通して私たちはさらにまた今週も力強く歩み出せるようにお願いをいたします。この場所に集うことのできない兄弟姉妹方を覚えてくださって、あなたの豊かな守りがあるようにお願いをいたします。世界中でもたれている主の礼拝を祝福してください。尊い主イエスキリストの御名によってこの祈りと願いを御前にお捧げします。アーメン。はい、皆さんおはようございます。さあ2019年最初の主日礼拝をお捧げするにあたって聖書を読みます。聖書はコリント第1の手紙の10章11節から13節、短い箇所ですからね、ご一緒に読みます。では3、はい、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。はい、私たちに試練のない人生はないですね。でも神は真実な方なんです。その試練の中にあって私たちが恵みをつかむことができるように、また試練を乗り越えることができるように脱出の道も用意なさっているという箇所ですね。どういう文脈でこの言葉が語られているのかということについてですね、まず全体もう一度捉えていきますよ。今日10章を読みましたけれども、その前の9章でもう4週間前ぐらいになってしまいますね。何を語ったのかもう一度思い出してほしいのですが、賞を得るように走りなさいというメッセージだったわけですね。救いを得るために私たちは努力したり走ったり、自分を節制する自制するということではないです。救いは信じる、イエス・キリストを信じることによって与えられるのですが、単に救われた私たちのままではなくて、こんなにまで愛してくださった神に対して私たちは応えしよう、そのために賞を得るような走り方をしよう、こういう話をしたわけです。そもそもですね、このコリント教会への手紙なんですが、コリント教会の人たちは、実は憎なる人たちがあまりにも多かったということで問題があったわけです。もう一度整理しますね。憎なる人というのはどういうことですか。救われたのに相変わらず 肉に従って生きる人たちです。イエス様を信じて救われたのに、救われる以前に持っていた自分の力で生きようとします。救われる以前から養ってきた生き方をそのままやろうとするんです。救われる以前は誰が偉い、どんな立場が素晴らしいとか、私はこれだけの力持ってるとか、俺はこんな出身なんだ、立場はこんなんだ、そういう価値観で生きてきていた。しかしもうキリストを信じたらイエス様以外のことを誇りとしない。私たちが誇りとするのはイエス・キリストだけです。だからこのイエス・キリストの前に私たちはみんな謙遜になって、自分が今まで偉いと思っていた、自分はすごいと思っていた肉なるプライドはみんな金繰り捨てて、キリストにあって生きるようになるわけです。ところがイエス様を信じて救われたのに、まだ以前の価値観で生きています、ね、これが肉なる人です。だから教会もいつの時代も同じなんです。イエス様を信じて救われるんですが、この肉なるものをずっと持ち続けていると失敗します、混乱します。だから神様は私たちが救われてその後にちゃんと聖霊を受けなさいと言われたんですよ。私たちの救いというのは罪の世界から救い出されるということですよね。つまりイエス・キリストが私たちの罪のために全部支払ってくださった、あの命をもって罪の借金をみんな支払ってくださったんです。それで私たちは救われたんです。そこで、はい、あなた方はこの後は頑張りなさいって言われてもいいんですが、神様はその後にちゃんとね、聖霊を受けなさいと言われたんです。罪が許されてもうあなた方の罪は問わないんですよと言われても、だから私たちはその救いが完成するかといったら、罪が許されても肉なるまんまだったらまた同じ罪を犯すんです。だから聖霊を受けなさいです。信仰生活は聖霊を受けないではありえないんです。必ず聖霊によって歩まなかったなら信仰生活はつらいんです、苦しいんです。聖霊が私たちの中に来られて、新しい生き方、天における望み、新しい価値観、それを私たちの中にしっかり表してくださる。この聖霊に従って生きるときに私たちはクリスチャンとして生きることができますよ。なのに聖霊に従わないで相変わらず昔から持っていた肉の考え方、肉の生き方で生きるので教会が混乱します。コリント教会も同じように混乱したんです。で、この肉の人のこと、ね、肉に属するクリスチャンたちのことをこのコリント人の手紙の中で何て言ってるか、ね、キリストにある幼子と言っています。ね、キリストにを信じたんだけれども、神様の子供として生まれたんだけれども、まだ幼子だ、クリスチャンとして生まれたばっかりの子だ、キリストにある幼子というんです。これは人間も生まれたばっかりの子供は硬い食物が食べられませんよね。だから飲みやすいミルクで育っていくわけです。クリスチャンも同じでね、キリストにある幼子には最初硬い食物は無理だ。パウロは手紙の中でそのように語っています。私はあなた方に対してキリストにある幼子のように接してきた、でも相変わらず成長しないで硬い食物が食べられないでいる、こういう言い方をしています。柔らかい食物って何でしょうか。ミルクのような飲みやすい食物、それは 神の言葉の中でね、柔らかい食物がありますよね。例えば、あなた方は高価で、たとえあなた、神はあなた方を愛してらっしゃるよ。どうですか、これ。もう美味しいですよね、この言葉は。アメンと言って、もう元気が出ますよね。本当にミルクのような柔らかい食物です。神はその一人子を私たちに与えたほどに私たちを愛してくださったとかね。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたんです。このような神の言葉も私たちにとっては必要な言葉であるし、そしてそれはちょうどそのまんま食べてもお腹下さないでしょ。素直に受け取ったらもう力になりますよね。神はあなたを愛してらっしゃるんだよ。あなたを許したんだよ。こういう幼子が食べる食物があります。基本的な食物です。でも、硬い食物も食べないと成長しないんです。だから神様の言葉を食べて生きる私たちは幼子のまんまではなくて、ちょっとずつ硬い食物も食べていくんです。皆さんが聖書を読むときに、うわ、これ食べられそうもないという言葉が出てくる、私この言葉嫌い、食べたくないと思うような言葉が出てきますよね。それが硬い食物なんです。例えば十字架を追って従ってきなさい。わあ、どうしよう。普通に従うならいいんだけど、十字架を追うんですか。これは硬い食物ですよね。だから、いやー、ちょっとまだ食べられそうにもない言葉です。そのまま食べたら、ちょっとお腹が痛くなりそうな言葉があります。でも、そういう硬い食物が私たちを成長させていきます。他にもありますよね。私があなた方を愛したように愛し合いなさい。愛し合いなさい程度じゃないんです。キリストがあなた方を、私たちを愛してくれたように愛し合いなさいです。キリストが愛したようにか。自分なりなら適当にできるんだけど。これもやっぱり硬い食物なんです。キリストが愛したようにってこう、言われるとですね、その言葉はちょっと私の中には負担なんです。もうちょっと柔らかく食べやすくして食べたいなと思うような言葉ですよね。あと7の70倍許しなさい。どうですか。7の70倍です。3回ぐらいなら許せる。
仏教にも仏の顔も三度までってありますけれども、
仏の顔の三、まあ仏教徒も三回だから、まあクリスチャンは五回ぐらいにしとこうか、いや七回ぐらいにしとこうかみたいな。でも七の七十倍ですからね、私そこまで許せてるだろうかなって。この言葉を食べるとね、時々お腹下しますよね。でも硬い食物も必要なんです。肉なるクリスチャンで終わらないで、硬い食物を食べていきます。皆さんがキリストにあって救われていることはもう聖霊が証明してくださっています。誰も否定できません。でも皆さんがキリストにある幼子から成長していく、肉なる人のまんまではなくて御霊に属する人になっていくために、硬い食物が必要なんです。パウロはこのコリント教会への手紙の中で、あなた方にそろそろ硬い食物を与えるよと言って、だんだん厳しい言葉が語られていきます。それが約4週間前だったでしょうか、前回お話しした賞を得るように走りなさいという。賞を得るためには勝手気ままな生活はしません。自分の体を打ち叩いて従わせるんです。何でもやるのは自由です。何をするのも自由ですけれども、全てが益になるわけではないので、私は自制します、節制します、 パウロはこういうふうに語ったんです。それは賞を得るためなんです。でね、その賞を得るためというのは、もう一度繰り返しますが、救いのためではないです。救いを得るために自分の体を打ち叩いて従わせますみたいな解釈をすると、どこからかずれていくわけですね。信じるだけで救われないんですか？そうよ。体を打ち叩いてキリストに従わないと、あなたはひょっとして救われないかもしれません。そういう教えになっていきますが、コリント教会の手紙のこの賞を得るように走りなさいというこのメッセージは、救いのことではないです。救われた私たちが神様の前に出た時に、よくやったね、忠実なしもべ、神様が私たちに賞をくださる。他にもね、冠を受けるという言い方もしています、ね、冠を受ける。全員が冠を受けるわけじゃない、全員が賞をもらうわけではない、メダルをいただくわけではない。賞を得られなかったからといって救いを逃してしまったという意味ではないですよ。コリント教会の手紙全部全体でよく見てほしいんです。せっかく家を建てたのに火の中をくぐって燃えてしまって全部なくなってしまいました。でもその人は損害を受けたけれども救われるのですって書いてありましたよね。時にはあまりにも不貧困を行って、自分のお父さんの五歳さんとの関係を持った息子の話、それも書いてあります。そのような不倫に対してパウロは彼をサタンの手に渡したと厳しい表現をしています。それは彼の肉体は朽ちたとしてもその霊が救われるためだというふうに語っていますよ ね。そんな人も救われるんですか？イエスを信じても罪の誘惑に打ち勝てずに地上的な生活はボロボロ、決してクリスチャンとして褒められた生き方ではないです。でとうとう彼の肉体はサタンの手の下で病気になったんでしょうか、死に至ったんでしょうか分かりませんが、でも彼の霊は救われるようにとパウロは語っていますよね。だからコリント人の手紙を全体読むとですね、確かに救いはあるんだけれども、救われた私たちが賞を得るように走れ、神様から冠をいただくように走れ、こういうふうに進めているわけです。皆さんもどんな賞を得たいですか？いろんな賞がありそうですが、私たちは天国に行ってみて分かるんですが、勝手にね、あの地上でもあるじゃないですか、関東賞とかね、技能賞とかね、あるいは休まなかったから皆勤賞とかね、頑張ったでしょうみたいな、だんだんダジャレ的なまあいろんな賞があると思いますよ。皆さん賞を得るように走りましょう。あ、そう、それ今のダジャレじゃないですからそこ笑うとこじゃないですからあのなんかね、もうすギリギリで救いを受けようという、こう抵抗飛行やめましょうよ前もあのどれぐらいまで落ちても私救われるかなって試さないでほしいんです。放蕩息子ぐらいやって最後で、最後に立ち返っても大丈夫かなとかね礼拝何日休んだらでも大丈夫かなとかね、あのそういうあのギリギリで救われようとかね、ああいうんじゃなくて、もうせっかく救われたんですから、こんな救いをいただいた神様にちょっとでもお返しのできるような生き方をしようというわけですよ。それは救いのためじゃないんです。救ってくださった神様にちょっとでも喜んでほしい、恩をお返ししたい、ね、 ありがとうという気持ちで生きようというわけです、ね、そういうクリスチャンの生き方をしなさいということを言ってるんですよ。で、賞を得るようなクリスチャン生活というのは、全てのことが許されているんだけども全てが益になるわけではないので自制するという生き方です。皆さん本当に自由なんですよ。クリスチャン生活は恵みキリスト教会の生活も本当に自由だと思います。でも皆さんは言われて何かやってるんじゃないですよね。喜びを持ってこの日曜日という大切な時間を制御して、休みたいけれども遊びたいけれども、いやそういう気持ちもないかもしれませんが、本当にこの時間を喜んで捧げてらっしゃるわけですよね。献金にしてもそう、奉仕にしてもそう、そのようにして自ら聖霊によって支配を受けた私たちが捧げていく生き方、それが賞を得るための生き方なんですが、さあ基本は自分の自由を制限するというところにあります。制限するというと苦しい感じがしますよね。で皆さんもう一回思い出してほしいんですが、聖霊の支配は確かに制限するんですが、窮屈な制限じゃないんです。御霊のあるところに自由があるんです。律法によって制限されたら苦しいです。この違いを分かるのが霊的なクリスチャンのことです。律法によって制限されたら苦しいです。でも聖霊によって制限を受けるんです。聖霊は私の中にその思いを起こしてくださるんです。何でもするのは自由だけどもしたくない、タバコ吸うのも自由ですが吸いたくない、お酒飲むのも自由ですよでも飲みたくない、私たちの内側におられる聖霊が私たちに心からの思いをくださって、律法によってね、上からね、あるいは外側からしちゃダメだよ、これダメだよと言って制限をされるんではなくて、私たちの内側からの思いによる制限は負担ではないです。非常に自由です。御霊のあるところに自由がある、そういう自由を神は聖霊によって与え、そして聖霊によって私たちを制限なさっています。さあどんなふうに私たちは制限するのか、まあごめんなさい、制限という言葉よりも節制という言葉の方がいいのかな、聖書は自制という言葉を使っていますね。ごめんなさい、自制、口語訳聖書が節制という言葉を使っています。御霊による節制、あるいは自制という言葉ですね。さあ賞を得るように走るんだけども、賞を得られなかった人たちの話がこの後出てくるんです。それが十章です。今日十章読みましたよね。十章に入って賞を得るように走れなかった、賞を得られなかった人たちの物語が紹介されています。十章の一節からちょっと拾い読みしてみます。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下に降り、皆海を通って行きました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。実はこれはエジプトを出てきたイスラエルの人々のことを言っています、ね、でエジプトという奴隷の地からイスラエルの人たちは出てきたでしょう。そしてあの海を渡りましたよね。航海を渡るようにして彼らはバプテスマを受けたんです。 雲の柱、火の柱の中で聖霊の働きを受けたんです。こういう言い方です。だから新約聖書の私たちのこのモデルとして旧約の人たちのことが書かれているんですよ。旧約の人たちは、イスラエルの人たちは紅海を渡るようにして、あれはバプテスマなんだよ。バプテスマを受けて、そしてモーセにつながった。でも新約の時代の私たちは罪の奴隷の地から出エジプトして、そして水のバプテスマを受けてキリストにつながったんだよ、ね、昔の人たちはあの岩から水を飲んだように、私たちは聖霊から命の水を飲むようになったんだよ。こういうふうにして旧約のイスラエルの民の出来事は新約の私たちの民の出来事とこうなぞらえられています。比喩です、比喩で。旧約の人たちはエジプトから出てきて旅をしたんだけれども、途中でたくさんの人たちが滅んでいったでしょ。こういう説明がいきます。五節にもかかわらず、つまりにもかかわらずというのはエジプトから出てきて救われたにもかかわらずです。救われたにもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。何のために滅ぼされたんですか。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。一つの教訓として神様は旧約聖書の人々の出来事を私たちに与えているんです。罪の奴隷から出てきた私たちも同じようにしてね、せっかく救われたにもかかわらず地上の人生が台無しになるような生き方をしてはいけないよという意味です。この旧約聖書の人々が荒野で滅びていったことをね、救われたのにやっぱり地獄に行くんだと解釈してはいけません。そうですよね。今まで私コリント人の手紙を説明してきましたよ。救われたんです。救われたのに賞を得るように走りなさいというふうに勧められてきた、その文脈で十章が語られているんですね。つまり出エジプトして救われたイスラエルの人々だけれども、賞を得られないで荒野の途中で滅びてしまったんです。この場合の賞というのは約束の国に入るという意味です。約束の国を受け継ぐというのが賞を得るということですね。私たちクリスチャンも神様がくださる御国を受け継ぐものなんです。賞を得るように話します。まあちょっと話せば長くなるかもしれませんが、ちょっといきますよ。イエス様が救われた私たちがやがて我々の働きに応じて、あなたは五皆を設けたから五つの町を支配しなさい、十皆設けたら十の町を支配しなさいと言って、やそういう話が出てきますね。あれはね、賞ですね。神の国を受け継ぐ、まあ、支配すると言ったらちょっと偉そうな言い方です。神の国を治める、そういう立場を私たちがいただくという意味だと思いますが、ね、単なる住民で、最低限救われたら住民でしょ。でも治める、支配する、管理する立場になる、こういう意味合いが込められていると思います。文字通りの管理支配かどうかは分かりませんけれどもね、そんな風にして、何だろう、救われた私たちが神の国を受け継ぐ、キリストと共同の相続人、つまりキリストと一緒に治める立場になるということを賞、あるいは冠という表現に しているのではないかと私は解釈しています、ね、でもその国に入っていくのはもう救いでしょ。単に天国の住人として入っていくんじゃなくて、そこを治めるものになる、まあ、こういう意味合いを持っているんだろうと思います。でイスラエルの人たちも、国を受け継がなかったわけです。途中で滅びましたからね、賞を得られなかった。で、これは新約聖書の私たちに対する戒めだ。せっかく救われたのに賞を得られなかった人のようになってはいけません。そういう意味で書かれているわけですね。せっかく救われたのに地獄に行ってはいけませんよという意味じゃないんですよ、はい、で、その旧約聖書の人たちの特徴は何だったのかというとね、もう一度6節を皆さん読んでみます。6節を皆さんでもう一度ご一緒に読みますよ。さあ目を覚まして6節もう一度、はい、これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。さあここにヒントがありますよ。貪ってはならないということなんです。私たちがクリスチャンとして地上で生きている間ね、罪を一つも犯さないってできます？でも悪を貪ってはならないという意味です。罪を犯し続けてはいけません。貪るって何ですか？これがね、先ほどの自制と関係があります。貪るって何ですか？制限が効かないという意味ですよね。食べてもいいよ、でも貪るように食べてみて。本を読む、貪るように読む、もう制限がもうやめときなさい、明日の仕事に差し支えるでしょみたいな。でももう貪るように、この貪るというのは制限が効かないという意味です。イスラエルの人たちは罪を犯したんです。でもその悪を貪るという段階に行ってしまったわけです。制限が効かないんです。我々クリスチャンも罪の世界から出てきました。そして今ちょうど約束の国に向かって旅をして、荒野を生きているようなものです。イスラエルの人たちもその荒野を旅をして、途中悪を貪ったがために賞を得られなかったんです。それと同じように我々クリスチャンも罪を犯すことはあるでしょう、悪を行うことがあるでしょう。でも貪ってはならないという教えです。さあ、むさぼりというのは制限が効かないという意味です。旧約聖書の人々は偶像礼拝をむさぼったんですね。あるいは会員をむさぼったんです。あるいは主を試みる、つまり神様を疑う、これをむさぼったんです。一回ぐらい疑うぐらいならあると思いますよ。でもだんだん癖になる人いません？もう神様はもう私を見捨てたんだ、ああ神様はどうせ私なんかを愛してないんだってね、だんだん神様に対する不平不満、むさぼってはいけないです。不平不満、あ、だからこの後悲しい出来事ですが、旧約聖書の出来事がこう書いてあるんですね。7節、私が読みます。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像礼拝者となってはいけません。聖書には民が座って飲み食いし立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが勧誘したのに倣って勧誘することはないようにしましょう。彼らは勧誘のゆえに1日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中にある人たちが主を試みたのに習って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中にある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼすものに滅ぼされました。こういう出来事です、ね、つまり 彼らはつぶやいたり、神様を試みたり、会員したり、偶像礼拝したり、それを貪ったというんです。制限が効かないんです。あ、もうこの辺りでやめとかなくちゃ、もうやめとこう、何をするのも自由です。しかし全てが益になるわけではない。我々クリスチャンも罪を犯さないで生きられたら一番幸いですが、我々の生きているこの地上でやっぱり罪を犯すことがあります。誘惑に負けてしまうことがあります。悪を行うことがあるんです。でも聖書が言っているのは貪ってはならないです。自制しなさいです。自分の体を打ち叩けというのはそういうことです。それが賞を得る生き方なんです。神様はなぜ荒野を通過させたんでしょう。そのまんますぐに約束の地に入ったらよかったのに。神様は荒野を通過させることを通して、エジプトにいる間に身についてしまった偶像礼拝の生き方、会員なんか平気だと思うような生き方、神様を信頼しない生き方、不平不満の生き方、そういうものをね、荒野の旅の中で滅ぼしてしまうためです。ここには深い計画があります。神様は何で救われた我々クリスチャンをすぐに天国に連れて行ってくれたらいいのに、でも私たちは罪の奴隷から出てきたけれども、なおも地上で生きています。それはイスラエルの人々が体験したのと同じです。私たちは荒野を通過しています。この地上という荒野を通過する中で、私たちが持っていた肉なる考え方を神様はそぎ落とし、滅ぼし、そして新しい人に作り変えて天国に入るためです。天国に入ってもなおもね、誰が偉いの、私どのぐらいの立場かな、なんてそんなこと気にする価値観を持ったままで天国に行って幸せ。だから荒野で訓練されるんです。私せっかく天国に行ったのに、まだあの人許せない、あの人天国にいるんだったら私入りたくないなんて思うような、そんな許さない心を持って幸せですか。だから地上で私たちは7の70倍許す訓練を受けるんですよ。キリストが私たちを愛したように、あなた方も愛し合うように神様は訓練なさるんです。荒野はそんなところを意味しています。神様は私たちをなぜ荒野を通過させるか、私たちをいじめるためじゃないです。私たちを滅ぼすためではないです。でもイスラエルの人たちは滅びちゃったじゃないですか。聖書を詳しい方ご存知ですよね。エジプトから出てきた人たちはみんな荒野で滅んだんですよね。モーセさえも荒野で死にました。一体これは何を意味しているんでしょう。やっぱり罪許されただけじゃ救われないんだ、そういう意味ではないです。エジプトから出てきた肉なる人は完全に荒野で死ぬ、滅ぼされるという意味です。私たちクリスチャンは罪の奴隷から救い出されて今荒野を通過しています。この肉なる考え方、地上の価値観、誰が偉いか、お金持ちの方が素敵だ、なんかそういういろんなねありますよね、価値観、みんな滅ぼされて、この肉体というこの肉なる人も死んでしまいます。新しい霊の人となって天国に入っていく、それが荒野の意味じゃないですか。 だからイスラエルの人たちは荒野で全部滅びたけれども、民数記というところを数えたら不思議じゃないですか。ほぼ同じ人数になってるんです。ただヨシュアとカレブだけはそのまま行きました。もう少し話脱線させますが、モーセも死にました。でもそれを率いたのはモーセの後にヨシュアが率いて入りました。モーセは律法の象徴です。律法は律法によって天国に入るのではないという意味です。その後ヨシュアが率いて入りました。ヨシュアはイエスのことですよ。ヘブル語ではヨシュアです。それはイエス、つまりモーセではなく律法ではなくてイエスによって天国に入っていく、それも表していると思いますね。まあそんなふうに旧約聖書の出来事は新約の私たちに対する比喩です、教訓です、ね、さあここで少し整理できたでしょうか。そういう流れの中で今日の11節からの言葉です。こういうことが起きたのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。なおも私たちは荒野を通過しています。倒れないように気をつけなさい。肉なる考え方で頑張って頑張って信仰生活やってると倒れますよ。イスラエルの人たちもこの荒野を通して試練を受けたんです。でも私たちもこの地上という荒野を通過して天国に入っていこうとするんですが、その試練は私たちを滅ぼそうという目的ではないです。神は真実な方なんだ。さあここで今日の説教台に行き着くわけですが、神は真実な方なんです。13節、神は真実な方ですから、あなた方が耐えられないような試練に合わせることはなさらない。むしろ脱出の道も用意なさっているんです。神はイスラエルの人たちに対しても真実な方です。イスラエルの人たちはエジプトから出てきた人たちはみんな滅んで新しい世代になって、肉なる人が滅んで新しい人になって約束の国に入っていった。神は真実な方です。そのように我々クリスチャンに対しても扱われます。どう真実なの、3つ最後に申し上げて終わります。1つ、人の知らないような試練に合わせない。人の知らないような試練はないと言っていますね。13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですからね。根岸さんにだけ特別にひどいのを与えてあげようとかそんなことではないのです。大体の人がみんな、あ、私も経験したと思うような、知っているような試練ですよということを言っています。時々ね、なんで私だけがみたいなことを言うセリフがありますよね。困難の中にあった時に、なんで私だけがこんな目に遭うのみたいな。でも多くの人が経験している試練です。そしてそれは罪と戦って勝利を経験するように神はお与えになっています。この試練は誰かが受けていますよ。またいつか受けています。それを通過してきた方もあると思います。でもそれを一番受けられたのがイエス様ですよ。神様はなんか高いところに立って、おい人間たちを頑張れよっておっしゃってるじゃなくて、人となって来られて人間の苦しみをみんな味わわれて、そして大変なことをよく分かってるよ、 よく分かった上で私たちのために取りなしてくださっています。大祭司なるイエスは私たちの弱さを思いやることのできるお方だと言っています。なぜならイエス様も私たちと同じように試練に遭われた方だからです。だから私の知らないような人の知らないような試練ではないということを覚えましょう。そういう意味で神は真実の方です。さあ2番目、主は私たちが耐えられないような試練には合わせないんです。そういう意味で真実の方です。タラントの話思い出してほしいんですが、タラントもある人には1タラントで、ある人には2タラント、ある人には5タラント、なんで違うんですか。でも聖書はイエス様は説明していますね。それぞれの能力に応じて与えたって。そう、それぞれの能力に応じて、あ、そうか、私にもし5タラントもいただいたらいい気になって調子に乗って人生潰すかもしれないから、私には1タラントかもしれないみたいなね、能力に応じてです。タラントも能力に応じてなんですが、私はきっとこういった試練とかものも私たちの能力に応じてだと思います。私たちがちゃんと耐えられないような試練ではない、きっと耐えられるように。皆さん試練のない人生を送りたいです。まあできたらそうしたいと思うかもしれませんが、絵に描いたぼた餅みたいな話ですが、ちょっと話変わりますが、宇宙ステーションに長く滞在する、ね、人たちがいますよね。今も滞在中でしょ、人たち宇宙では無重力なので、力が衰えていくんですよね。力入れなくたってふーん、何でもふーんってできちゃうから歩くための力もいらないしね、泳いでフワーンでなんかちょっとの力で動きますから、無重力状態でいるとどんどん力が落ちていきます。だから彼らが地上で降りてきたらまた訓練するんですよね。ちょっと重いものを持ち上げてみたりね、腕立て伏せするのか屈伸するのか知りませんけれども、とにかくそうやってね、人間にはね、ある程度の負荷重荷が必要なんです。負荷とは重荷でしょ、ね、それに耐えられるようにして力をつけていくわけですよね。だから何の試練もないのがいいのか、それとも少し負荷があって鍛えられた心になるのがいいのか、皆さんどっちを選びます？パウロは言うんです。患難は希望につながるんだって。試練は希望につながるって言うんです。変じゃないですか。これがね、心の鍛えられた人です。試練を通して心が鍛えられた人は患難から希望につながっていくんです。これ鍛えられた人の結果です。パウロはたくさんの試練を受けた人ですが、彼はこう言いましたよね。患難は何を生み出すんですか。忍耐を生み出すって言ってます。忍耐は何を生み出すんですか。練られた品性を生み出すんです。そして練られた品性は希望を生み出す。そしてそのような希望は失望に終わることがないという、こういうサイクルをパウロは見つけたんです。神様の試練の中でね、患難があります。そしたら忍耐があります。忍耐から練られた品性が生み出され、練られた品性から希望が生み出されていくんです。そんなうまいこといくのかなみたいな。でも皆さん、患難があったら忍耐ですよ。忍耐が嫌いな人がいます。 もう早く解決してほしいなんて、もうお金いくらでも払うからみたいな、早く抜け出したいって忍耐した、もうただただひたすら我慢する人です。卑屈な心で我慢します。でもそういう人からはね、練られた品性は生まれてこないですよ。なんで私だけがこんな試練を受けるんですか、なんで私だけが損するんですか、悔しいなんて思いを持ちながらひたすら我慢する人はね、練られた品性が出てこないです。むしろ歪んだ品性です。卑屈な品性です。だからそういう試練を通して、皆さん不思議に思いません？こんな苦労してきたのに、なんでこんな柔和な人格になっただろうと思える人と、苦労して苦労してとうとうもう歪んだ考え方を持ってね、いつも皮肉っぽく、いつも疑い深くて、もういつも愚痴っぽい人になっていく人と両方いますよ。不思議ね。試練を通して忍耐を学ぶんです。忍耐を通して神様が訓練してくださる練られた品性を持ったらすごい。練られた品性、訓練された心は希望を見つけ出す。そうか、神様はこのために私を試練に合わせたんだなってね、希望を見つけ出すのが上手な人です。ところが我慢して、なんで僕だけが、悔しい、神様なんかいるもんか。ねじれた品性の人は希望を見つけることができなくて、ますます不平不満を見つけ出します。だからもう忍耐が嫌いになります。さあ、鍛えられた心必要なんです。体も鍛える必要があるでしょう。多少負荷をかけてね、歩くとか階段登るとかスクワットするとか、多少は負荷が必要でしょ。負荷のない人生が欲しいですか。もう何の試練もなくてね、もういい人たちばっかりの中で暮らした人、育った人、多分ピュアな人だと思います。でもそのピュアというか、もう本当に清い心の人はね、壊れやすい。罪のどん底にいる人を見て、私とは違う、もう受け入れられない、私も牧師になって本当に鍛えられたと思います。いろんな人に出会う中で、受け止め認めて一緒に生きようと思う、なんか本当に訓練を受けたなと思います。あんまりにもピュアな心はすぐに壊れてしまいます。だから罪を犯せという意味じゃないですよ。でも罪を犯したり失敗する中でね、ああ同じ境遇にある人たちの思いも理解し、そしてでもなおもキリストにある望みを見つけ出す訓練を受けた人は強いね。そういう練られた品性、希望を見つけ出す訓練された心、これを私たちは荒野でいただくようになります。そして最後の3番目、神は真実な方なんですよ。試練に合わせるようだけど、まだ私たちを荒野を通過させておられるんだけれども、ちゃんと真実な方なので脱出の道を用意なさっているんです。神は真実な方ですから、私たちを試練を通して滅ぼそうとしているのではなくて、むしろ肉なるものを火の中で焼いて、火で精錬されたガラスのような純金な素材に私たちを作ろうとなさっています。さあ、イスラエルの人たちも荒野を通過する中でそんな火の中をくぐったんです。試練の中を通りました。イスラエルの人たちにとっても脱出の道が用意されたんです。いろんな脱出の道がありましたけれども、一番象徴的な出来事があります。それは人々が神様を不平不満を言って神様を試みたために、 毒蛇が大発生した時がありましたよね。そして蛇に噛まれた人たちはもう苦しみながら死んで、もう何にも何にも死んでいくんです。その時に神様が教えられた方法がありましたね。蛇の鋳物を作ってね、そしてそれを木の枝に引っ掛けてね、苦しんでる人たちにこうぐろーっと巡回してね、さあこの木につけられた蛇を見上げなさい。そして見上げた人たちは皆救われた、癒された、こういう話思い出しましたね。え、木にかけられた蛇です。これを見上げた者はみんなその死の滅びから救われたという出来事がありました。ただ見上げただけです。これは聖書が説明するように、やがて木にかけられたキリストを見上げる者はみんな救われるということの象徴でした、予言でした。イエス様も木にかけられたでしょ。木にかけられたのがイエス様なのに、なんで蛇なのかな、ちょっと不思議に思う。あれはどういう意味か、皆さんイエス様が十字架にかかったと思いますか。十字架にかけられた同時にと同時にサタンもあの十字架で滅ぼされたという意味ですね。私たちを苦しめるあの蛇という毒、サタンがもたらす罪の毒はですね、この完全に十字架で処罰されたんだよという意味です。だから旧約の時代はその蛇を木にかけた、そしてお前たちの罪の結果はみんなここで滅ぼされたんだよという意味ですよね。象徴的なんです。さあ私たちも試練にあった時の逃れの道、ここにもありますよね、非常口。皆さん一応ここ非常口なんです、はい、あのここから階段になってますからね。でもここから逃げるよりそのまま逃げた方が早いかもしれません。一応あの法律上非常口は設けなければならないんですよね。こうやってあの不特定多数の人が集まるところはね、大概火の元になるとね、僕台所だと思うんですよ。だから多分こっから火が上がると思うんです、ピアノの下あたりが。だからそこから逃げるのかえって危ないかもしれません。そっちから逃げて、まあ一応は設けてあるんですけどもね、あこの場合の非常口はあまりよろしくないかもしれません。私たちの人生の非常口はどこですか。キリストを見上げるんです。木にかけられた方を見上げるときに救いを受けたように、私たちもキリストを見上げるんです。悔い改めなんです。あなた方が私たちに脱出の道も用意されている。どんな道ですか。それは悔い改めてキリストを見上げるという道です。皆さんどんな時があったとしても必ずこの道は用意されています。悔い改めですよ。イエス様、あなたを信頼しないでいたことをごめんなさい、あなたを信頼しないでいたこの私を許してください。必ずそこから道が開かれていきます。それ以外から道を見つけ出そうとして大概失敗します。さあ試練にあった時の最後の逃れの道は悔い改めです。もう早々と悔い改めた方がいいかもしれません。イエス様を見上げることですね、必ず用意されています。さあそんな試練の中、荒野の中を私たちも今通過しています。神は真実な方ですからね。どうぞ私たちはこのイエス・キリストに従って今年1年なお通過していきましょう。そしてそこで神様は私たちに与えようとなさっている素晴らしいプレゼントを受け取ることにしましょう。という意味で、さあ神は真実な方です。アーメンですか。
アーメン。
本当にそう思えるようになりましたか。神は真実な方です、ね、えお祈りします。天のお父様、今日私たちは神が真実な方であることを見ました。私たちがどんな試練の中にあったとしても逃れの道があるし、 私たちを練られた品性へと変えようとしてくださるし、そして私たちが受けた試練はすでにキリストが引き受けてくださっている、キリストも体験なさった、そのことを思うときに私たちはなおもこの地上という荒野を通過する中で、あなたを信頼し、むさぼることがないように、賞を得られるように走り続けたいと思います。尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。